初めに大教会主様が新柱様の年頭のご挨拶をご代読くださいます。それに引き続きまして大教会様の年頭のご挨拶を頂戴いたします。
今司会からもございましたように1月4日にお聞かせいただきました新柱様の年頭のご挨拶を読ませていただきます。明けましておめでとうございます。昨年はいろいろとご苦労様でした。本年もよろしくお願いいたします。昨年の暮れは私には珍しく暮れの準備も順調に終わりまして、例年よりもゆったりとした気持ちで新年を迎えたのでありますが、元日早々大地震という大変な姿を見せられてしまったのであります。この中には強い揺れを経験した人もあれば、部内教会、布教所、信者が被災したけれどもすぐに駆けつけることもできず、心配なままここに集まってきたという人もいるでしょう。心よりお見舞い申したいと思います。地震について言えば、お筆先では天災を月日の残念立腹と仰せられているのはもうご承知のところでしょう。それは親様の教えを信じ、親様の道を通らせていただくお互いの心の聖人の鈍さに対する厳しい押し込みであると思います。年祭活動の2年目を迎えました。厳しい押し込みに対しどの点をお知らせくだされているのか、いろいろと振り返り思案して気づいたところがあれば、改めて歩みを進めることだと思うのであります。親様140年祭は、私は前回の年祭に倣って1月26日1日に務めさせていただきたいと思っています。再来年の1月26日はその年祭の当日、まあ一つのゴールであります。しかしその日に何かするのではなく、その日を目指して勤め励んで、どれだけ精進することができたかをご覧いただくところに意味があるのであります。この3年千日の歩み方が大切であります。3年千日は、立教189年1月26日のための準備期間ではなく、もうすでに本番であります。普段よりひな形を強く意識して毎日を通る、昔から非常時と言われますが、普段とは違う緊張感を持って歩む時であって、今は何をしなければならない旬であるか、その各人の立場で何をしなければならないか、それを見失わずに年祭への活動を着実に進めていかなければならないと思うのであります。こういう大事が起こったのでありますから、当然中には心が倒れてしまった人、気持ちはあるが動こうにも動くことができない人がいるのは、これは当然のことであります。そこは上級の教会長など関わる人がしっかり心を通わせて、一日も早く立ち直るご守護をいただけるよう努めてくださるようお願いしたいと思います。また年祭へ向かって歩もうというその気持ちを持って歩む人を一人でもご守護いただく、そのための鍛錬もしっかり進めていただきたいと思うのであります。話はここまでであります。最後にこれはお知らせでありますが、父の年祭が今年出直して10年になりますので、 10年祭を命日である6月24日に務めさせていただきたいと、そういうことを最後にお知らせして年頭の挨拶を終えさせていただきたいと思います。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。文章をご挨拶をそのまま代読させていただきましたので、父と申しましたのは三代新柱様の10年祭のことであります。改めまして、立教187年明けましておめでとうございます。昨年は親様140年祭に向かう年祭活動期間1年目の年として、大教会で定めさせていただいた、つながろう親様の心につなげよう信仰の喜びをの活動方針と、雛形を学びそのお心を実践しようの活動目標のもと、それぞれの教会でも目標と実践項目を定めていただき、この1年間の成人の歩みをお進めいただきました。昨年1年それぞれの持ち場立場で精一杯お進めくださり、誠にありがとうございました。ただいま読ませていただいた新柱様のお言葉の中で、まず一つ私が一番大切だなと思ったことについてお話しさせていただきたいと思います。それは年祭当日に何かするのではなく、その日を目指して勤め励んでどれだけ成人することができたかをご覧いただくところに意味がある、この3年千日の歩み方が大切であるということ、そして3年千日は立教189年1月26日のための準備期間ではなく、すでに本番であるということ、普段より雛形を強く意識して毎日を通る、普段とは違う緊張感を持って歩む時であって、今は何をしなければならない旬であるか、その各人の立場で何をしなければならないのか、それを見失わずに年祭への活動を着実に進めていかなければならないとお話しくだされた部分です。もうすでに目標、方針、目標は決まり、そしてそれぞれの教会でも目標実践項目を定めていただいております。1年目の年祭活動1年目を終えて、改めて2年目が始まるにあたり、改めてこの2年目どのようにそれぞれの教会の目標実践項目をそのまま継続していくのか、それとも改めて変更するのかということを昨年皆様方にお尋ねさせていただいて、それぞれすでに決めていただいて、その目標実践項目を提出いただいている上でありますが、改めてこの1年間どのようにお通りいただくかということで、私の方で思いますところ、この年祭活動3年千日の通り方というのは、すでに昨年1月にいろいろとお話をさせていただきました。その上で改めて思うことは、今お互いに与えていただいている立場、持ち場立場でのふさわしいその振る舞い、あり方というものがどういったものであるのか、それを改めて問い直して、問い続けて1年どのように通るのかを定めていただきたい、そのように思わせていただきます。改めて自分自身が与えられているその立場、教会長という立場、家庭であれば子どもの親であったり奥さんの旦那さんであったり、いろんな立場が あるかと思いますが、それぞれの立場において親神様、親様がお喜び出されるそのふさわしい振る舞い、行いというのは一体どういうことなのかということを改めて思案していただきたいと思います。その思案し続ける一年にしていただきたいと思います。その上で、思いますことは、それぞれの持ち場立場で何がふさわしいのか、何をするべきなのかというのは違ってくるかと思います。教会であれば、教会がどのような場所にあるのか、周りにどのような人が住んでいるのか、つながる信者さんはどんな方がおられるのか、それによって自分自身だけでなすことなのか、それとも教会につながる方にも方を巻き込んで何かをなすのか、そういったことも違ってくる。それぞれ本当に何をすべきか、何をなすのかというのは違ってくるかと思います。ですが、その何をするのかの根本になるそれぞれの心というものは、私は同じになってくるんじゃないかと思うんです。親神様、親様にお喜びいただける、受け取っていただける心でお勤めいただきたいと思います。親様のお言葉に、何をするにも皆神様の御用と思てするのやで、また塵一つ拾うてもまこと、大きな木取り片付けても真実と言えんこともある、心の持ち方、思い方が大事やで、というお言葉があります。それぞれご自分の与えられた今の立場で、何がふさわしいのか、それをしっかりと思案し続けながら、しっかりとそのふさわしい行いを積み重ねていく、そういった1年間にさせていただきたいと、そのように思います。その中で、昨年も申しましたが、この連載活動、ひな形を学び、その心を実践し、笠岡につながる全員に連載活動として動いていただきたいという旨のお話をさせていただきました。教会の幼牧信者だけではなく、子どもたちにも連載活動の風というものを感じてほしいんだということもお話ししました。その上で、昨年の秋季大祭で新柱様はこのようにおっしゃっておられます。親様は50年もの間、どんなことが起こっても諦めることなく丹精し続けられたということを、これも雛形として忘れてはならないことなのではないかと思うのであります。どんなことが起こっても諦めることなく丹精し続けられた、その雛形を我々も忘れずに、この笠岡大教会につながる、それぞれの教会につながる幼牧信者の皆様方一人一人に、しっかりとこの連載活動を少しでも実践してもらえるように、声掛けを継続していただきたいと思います。昨年、1年間、年祭活動1年目を送る中で、さまざまなことが起こってまいりました。昨年のこの場で、助けの旬であるこの年祭活動期間には いろんなことが起こってくるだろうというお話も私自身、させていただきましたが、本当に普段以上のいろいろなことを、お見せいただきました。その中で私自身どうしてもつらいな、しんどいなと感じてしまう出来事もありました。特に連載活動期間に入ってからは、人の出直しであったり未成事情ということをよく耳にしました。ですがその度に改めて思わせていただくのは、どんなことを目にしても、どんなことを耳にしても、そこには必ず陽気暮らしをさせてやりたい、助けてやりたい、心の成人をさせてやりたいという親心、親の思いが必ずそこにあるんだということ、そのことを我々は忘れずに、特につらいな、しんどいなと思うときこそ忘れがちになってしまうこの親の思いというものをしっかりと見つめて、節の中にある喜び、感謝を見つめて通らせていただく、そんな一年にもさせていただきたいと改めて思わせていただきます。連載活動2年目を通らせていただくにあたり、思いますところをお話しさせていただきました。最後にいくつかお伝えしておきたいことがございますので、お話しさせていただきます。まず来月、再来月の2月3月の部内準教に関して、この度の連載活動2年目のこの部内準教は、準教員にそれぞれの教会で定めた目標と実践項目、それをしっかりと把握というか知ってもらった上で準教を行っていただくようにお願いをさせていただきます。そうですので、採点終わった後の準教員の話の中で、そのそれぞれの教会の目標と実践項目についてしっかりと触れていただくようにお願いをさせていただきます。ですので、その面で、それが1点と、それぞれの教会によって、その教会の様子というのはまだまだ違ってきているかなと思います。コロナ禍が昨年の5月にコロナ扱いが変わって一段落したところではありますが、採点後の食事であったり、そういったことがまだそういう教会によってそれぞれかと思いますので、そこをどうするかということは准教員と事前にご相談いただいて準教を受けていただきたいと思います。目標実践項目を準教員がこうお話の中で触れさせてもらいますと、その内容についてもし事前にその相談していただくことがもしございましたら、あらかじめ準教員とその相談をしていただきますようにお願いをいたします。それと教会長、すみません、昨年、連載活動期間の本部からの打ち出しとして、幼牧一斉活動日の第1回目が開催されました。2回目、3回目が今年2年目にございます。その開催の日であったり、その内容というのはそれぞれのお住まいの支部によって変わってくるかと思います。1点、私がそのこの幼牧一斉活動日について改めてお願いしたいこと、それはこの幼牧一斉活動日をこの時旬に まあ、ご本部から、おじばからの声だとして受け止めて、まず積極的にご参加いただきたいということ、もちろんつながる教会につながる要牧の方にお声掛けいただきたいと思いますが、まず教会長さん、副教長さん、ご本人が積極的にしっかりと参加していただきたいということと、どのような思いでそれに参加するのか、受け止め方が大事だと思わせていただきます。この要牧一斉活動日、内容はそれぞれかと思いますが、これに参加して何を持って帰らせてもらうのか、どんな喜びを見つけて自らの日々の信仰生活に移していくのか、まあ、そこをしっかりと受け止めさせてもらう心でご参加いただきたいということをお願いさせていただきたいと思います。この後、教会長夫妻お助け推進の集いが開催させていきます。仮想課は対象を副教所長さんまで広げておりますので、お助け推進の集いという言い方をに変えさせていただいております。この連載活動、それぞれの教会長という立場、教会長夫人という立場、また副教所長という立場でどういったことを門目にお取りいただくかの試案をいただく、その助けになるかと思います。日々の匂いがけ、積極的なお助け、地場の利をいただく、この3つの項目でそれぞれお話をいただくことになっております。また司会からの案内もあるかと思いますが、まあ、そのそれぞれ聞いていただいた内容をその時間内でどんな感想を持ったのかということを共有し合う、そんな時間も設けております。しっかりとお聞き取りいただいて、ご自身の立場での思案を進める上での一助としていただければと思います。改めまして、連載活動2年目を通らせていただくにあたって、私の思いますところをお話しさせていただきました。この時旬にそれぞれの立場で何をすべきか、それを改めて思案し続けていただいて、私自身も思案し続けさせていただいて、自分の立場にふさわしいその行い、親神様、親様にお喜びいただけるふさわしいあり方ができるように、お互いに勇ませ合ってこの2年連載活動2年目をお取りいただきますように、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
閉校にあたりまして、大教会長様のお手に合わせて、親神様、親様、御霊様を礼拝させていただきます。 上をもちまして立教187年笠岡大教会年頭会議を終わらせていただきます。大教会様のお下がりでございます。引き続きまして、各部会よりのご連絡をさせていただきます。お願いいたします。
学生担当委員会から皆様にお願いをさせていただきます。昨年ですね、笠岡では学生会を初めて作りまして、春の学生おじば帰り3月27、8にですね、30名を超える学生さん参加いただきまして、全部の全直属の中で5番目に多い数字を、おかげさまで参加させていただきました。で、今年もですね、春の学生おじば帰り3月27、8とございますので、中学3年生から、高校生、大学生、専門学校生の方々まで、幅広く声をかけていただきまして、共に参加していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
失礼します。会長室から、この度起こったのと自身の、災害に対しての、支援物資のお礼と報告をさせていただきたいと思います。今年の元日に起こりました能登半島地震で、1日の夕刻だったと思うんですけれど、2日の朝から、石川地方の大教会の方へ場所ぐらい電話させていただきましたが、物資の受け入れはしてないということで、何かさせていただくことはないかなと、探しておりました。2日の午後になりまして、天理教の中の支援ラインというのがありまして、その中の動きが始まりまして、兵庫の方の教会3カ所が受け入れをして、そして石川の教務所まで運ぶという情報が入りましたので、大教会でストックしておりました水24箱ぐらい、あの2リッター6本の24箱ぐらいとか、ガスコンロ、ガスボンベなどがありましたので、それを、届けさせていただいてよろしいでしょうかと問い合わせたところ、あの受けて持っていかせていただきますという受諾をいただきました。で、それだけだと申し訳ないと思ったので、大教会の直轄ラインに流させていただきました。それが2日の夕刻だったんです。で、3日の午後までに集めてそれを兵庫まで持っていきたいと思ってました。半日しかない時間にかかわらず、驚くほどのたくさんの支援物資が集まって、本当に、受け入れさせていただいて、物資を積み込ませていただいた者たちが本当に涙するぐらい嬉しい、状況でした。笠岡の人ってすごいなって僕は思わせていただきました。その物資をトラック1杯とワゴン車1杯、もう本当にこういっぱいに積ませていただいて、3日の午後出発して、夜までには兵庫の教会の方へ届けさせていただきました。4日の夕刻には、兵庫から石川の教務所まで届けさせていただいて、その支援物資を配布してくださったと連絡がありました。皆様の誠真実を本当にありがとうございました。今は形を変えて5日以降、今月の24日まで第1次の募金の、あの形を変えて募金の募集を大教会でさせていただいております。これ、会計の方へもし、お心させてもらいたいというお心がありましたら持って行ってくだされば、26日本部の方でこの募金の募集がありましたら笠岡大教会として届けさせていただきたいと思います。また、本部の方でまだ動きがない場合は、避難所または、天理教関係の受け入れ所の方へ届けさせていただこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう一点、そのまま海外部から、毎年させていただいておりますアフリカ孤児支援のバザーを今年は4月の7日日曜日にさせていただく予定にしております。2月に入りまして、もし手元にある、使ってない良いものがありましたらまた募集させていただきますので、 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
布教部からご連絡させていただきます。昨年の途中から務めさせていただいております親様140年祭に向かっての一人一人のお地場への利づくり伏せ込みとして、務めさせていただいておりますお地場伏せ込みの檜神でございますが、本年も1月25日から1年間まず目指して毎月25日の午後4時西礼拝場に集合していただきまして、みんなでお勤めを務め、そしてその後境内地殿内の檜神を務めさせていただきます。この3月まで非常に外寒い状況でありますので、また本部の夕勤めの関係で時間が限られておりますので、1月から3月までは回廊また殿内の中の拭き掃除ということで務めさせていただきます。年々毎月毎月だんだんと参加してくださっている方も増えてまいりました。また家族連れで家族ぐるみで参加してくださっている方も増えてまいりました。どうか自分にできる簡単な利作りとして毎月25日どうぞお地場にお帰りいただきまして、みんなで笠岡につながるみんなでそうした勢いを広げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
失礼いたします。年頭会議に引き続いてということになりますけれども、ただいまより親様140年祭お助け推進の集いを開催させていただきます。まずはじめに内藤良先生からのビデオメッセージを視聴させていただきたいと思います。